それでは今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。箴言3章の5節から6節です。旧約聖書の1095ページになります。それでは拝読させていただきます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。今朝は人生のマスターキーと題しまして、西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、11月第4の手術礼拝を私たちに与えてくださり、また今日は伝道礼拝ということでありますけれども、神様がどのような方であるのか、そしてまた私たちを何を信じるべきか、どうかまた神様が御言葉を通して私たちに示し、また教えてくださるようによろしくお願いいたします。この世は混沌として、そしてまた行き先のわからないような時代の中にあります。またウクライナでの戦争、パレスチナでの戦争、多くの命が失われているような悲惨な状況の中にあります。どうぞまた神様が憐れみ、また顧みてくださって、一日も早く戦争が終わり、また平和が与えられるように、また私たちも祈り、そしてまた私たちのできること、なすべきことを示していただいて、どうぞ私たち自身が平和を作り出すものとしてくださるようによろしくお願いします。また何よりも神様が救ってくださる、このことを信じて、そしてまた私たちは神様に祈り求めていくものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも、主よあなたが私たちにこの聖書の言葉を通して語ってくださり、また励ましと力を私たちのうちに与えてくださるようよろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は人生のマスターキーということで、箴言3章5節から6節を通してメッセージを語らさせていただきます。もうずいぶん昔の話なんですけれども、私がある研修会に出席した時ですが、ホテルで開かれました。で、宿泊をして、また朝朝食をとり、知り合いの人と長く話していたので、もう9時から始まるっていうところがもうあと5分ぐらいしかない。それで慌てて部屋を出たわけです。でその時に、うっかり鍵をですね、忘れてしまった。でもその時この鍵がですね、オートロックになっていたわけなんです。今はそれは当たり前だと思います。でも昔の時ですから、そんなオートロックっていうのはあんまりなかった、そういう時代であったんですけれども、全然もう開かないわけです。中に閉じ込めてしまった。そしたら隣の部屋でもですね、ガチャガチャしてる人がいたわけです。やっぱり鍵を忘れてしまったっていう人がいて、2人でフロントに行きですね、鍵を閉じ込めましたって言ったら、そのフロントの人が一緒に来てくださって、鍵を開けてくださったわけです。ところがですね、私の鍵は方の鍵を開けて、その隣の人も同じ鍵で開けられた。私はもう初めてそういうことを経験したんですけど、びっくりしたわけなんです。でその係の人に聞いたら、これはマスターキーで、ホテルのどの部屋でももうこれ一本で開けることができますって言われてですね、もう本当にその時驚いたわけです。ああそういう鍵があるんだ、もうどの部屋でももう閉じ込めて、大変だという時にはそれ一本でどこでも開けることができる。ああすごいなってですね、思ったわけなんです。その時にふともう自分自身のその人生で行き詰まってしまう、もう苦難の扉に閉じ込められてもですね、そういう鍵があるならば 開けてもらえることができる、もうそういうのがあったら素晴らしいなってですね、思ったことがありました。じゃあそのマスターキー、人生の扉を開けるのは一体誰なのか。実はその鍵が聖書の中にあるということです。今日はこの箴言、箴言というのはもうユダヤで一番豊かになったソロモンという王様が書いたというふうにですね言われているわけなんです。そして彼はこの箴言を通して、いろんな人生の教訓、また戒めということを書き残しました。彼自身は非常に物質的にも豊かな王であったわけなんですけれども、しかしこの彼の書いた中にも、私たちが学ぶべきやはり大切な教訓があるということを教えられます。で、今読んでいただいた聖書の中に五節を見ますと、主により頼めという言葉が出てきます。そしてこの聖書は特にこの主という言葉が太字になっているんです。なんで太字になっているのか、そこには特別な意味があります。実はこの主というのは全能の神を表す言葉であると言われています。旧約聖書はヘブル語で書かれてあるわけなんですけれども、ユダヤ人はこの旧約聖書を読むときに、この太字で書いてある主っていうのをですね飛ばして読むそうです。もうずっと読んでいて、そこがもう無言になるならば、実はそこには特別な意味がある。この主っていうのは全能の神を表す、そう言われているわけです。ユダヤ人の一つの掟の中に、みだりに主の名を唱えてはならない、その掟があるわけなんです。だから彼らはこのところに来たらこの名前を飛ばして次の文章を読んでいく。ですから正確な発音はわからないというふうに言われています。でもほとんどの聖書学者はこのヘブル語の発音はヤーウェという言葉ではないかというふうにですね言われています。ですからそれほど非常に、なんていうか大事な言葉、そして全能の神様により頼め、ソロモンはそのように伝えたわけなんです。私たちも困った時の神頼みっていう、日本語もあるわけです。しかし主により頼むっていうことは困ってる時だけではない、もうどういう時にもこの方を当てにしてですねより頼んでいく。私は一つの証を思い出しますけれども、一人の老婦人の宣教師の先生が引退して母国に帰られる。でその時に、お世話になった人たちが、もう感謝の集会を持とうと言ってですね、そして、持たれた。で演壇にはもうお世話になった人たちが次々と出てきて、自分がどれだけ愛されてお世話になったのかということを証しをされたそうです。でその人数は結構多かった。でその先生は最前列の方で座って聞いておられたんですけれども、なんせ高齢ですのでスピーチがどんどん続いていく、ちょっとこううとうとされてですね、で気がついたら隣の人に寄っかかっていて、もうハッとなってですね目が覚めたそうです。そしたらその隣の人が言われた言葉は、もし私を愛してくださるなら私に寄りかかってください、そう言われたそうです。その言葉を先生が聞かれた時に本当に安らぎと愛のぬくもりを感じた。それはただその人が言ってるだけではなくて、神様が自分にそのように言ってくださっている。自分は年を取り 今までのような働きをすることはできない。しかしそんな自分をも神様を愛して支えてくださっておられる、もうそのことが一番印象に残ったというですね、そういうお証しを私は聞きました。主により頼む、ただ自分が困ってるっていうだけではない、どんな時にも神様自身を当てにして、そして全てをお任せしていく。しかもこのソロモンは心を尽くしてということを言ってるわけです。もう全力でより頼めってですね、彼はそう言ってるんです。だから神頼みっていうのは全然悪いことではない。そして心を尽くしてより頼むっていうのはもう 100% お任せするっていうことなんです。困ってる時だけじゃない、どんな時にあっても神様を信頼してより頼んでいく、それが繁栄する秘訣だ、彼はそのように書き残しているということです。そして二つ目のことは神を知るということです。それは六節のところに、あなたの行く道すべてにおいて主を知れとですねあります。主を知る、神様がどんな方であるのかということを知ることが私たちの生活が豊かになる秘訣であるとソロモンは語るわけです。まあ、最近よく聞くのは自然災害のニュースです。地球温暖化、そういうことがあって結構この災害がですね増えてきている、今年はあまり台風の被害は日本では少なかったのかなと思いますけれども、しかしニュースで聞くと中国やですね、またフィリピンでもう大きな災害が起こった。面白いっていうか、台風には名前がついてある。日本で台風でいうと台風第何号ってですね、数字で表してるんです。ところが日本の台風の中でも名前のついてる台風があるわけですね。伊勢湾台風とか室戸台風とか、なぜ名前がついてるのか、それはそれだけ災害が大きかった。私はその災害ってことで思い出す台風の名前の一つに東山丸台風、船の名前がですねついてる台風があるわけです。今はもうないと思いますけども、青函連絡船、北海道と青森を結ぶフェリーが運航されていたわけなんです。もう今はトンネルがあってそういうフェリーはないかなと思いますけれども、なぜ東山丸とついたのか、台風が近づいているというその知らせがあったんですけれども、東山丸は乗員乗客を乗せて出航してしまった。そしてその東山丸は台風に巻き込まれて船が沈没する、1000人以上の人たちが亡くなるっていう、もう大惨事になってしまったわけです。そして実はその中に2人のアメリカの青年が乗っていた。そしてなんとその2人の青年は自分たちが着ていたその救命具をですね、放り出された他の日本人の人に渡した。そして彼らは海の中に沈んでいった。なぜそれが分かったのかというと、その助かった人たちが教会に行って自分たちは命が助けられた、そう言ったそうです。非常に驚いてですね、一体どうしてそんなことをしたのか。実はその2人はアメリカから北海道にもうイエス様の救いを伝えるために 宣教師として来た人たちだったということであったわけなんです。彼らの思いは日本の人たちが救われるように、そして自分たちはこのイエス様を伝えたい、もうその思いで彼らは自分の生涯を捧げて北海道にやってきた。ところがその洞爺丸に乗り合わせていて、そして船は沈没する。その中で彼らは自分たちはイエス様のことを伝えにやってきた、そして死んでも天国に行ける、あなたはイエス様を信じてますか、いや信じてない、だったらぜひ助かって教会に行ってください。その救命具を自分から外して渡した。そしてその人たちが助かった。それを聞いた教会の人たちはもうその思い意思を受け継いで、自分たちがイエス様を伝えないといけないと奮い立ったという、そういう話を私は聞きました。ですから洞爺丸台風、本当に忘れることはできない。二人の青年は自分の命を持って日本人を救いたい、その思いをただ言葉だけではなくて自らの身をもって表していった。聖書の中に友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、イエス・キリストはそう言われたわけなんです。じゃあ彼は言っただけなのか、そうではなかった。イエス・キリスト自身が十字架にかかって、それは罪を犯した者の罪を許すために自らがその罪の犠牲となって命の代価を払ってくださった。そして私たちに救いの道を開いてくださったということであるわけです。イエス・キリストは、私は道であり真理であり命である、誰でも私に言われなければ父の身元に行くことはできない、まさにイエス・キリストは命の道であり、そしてまた父のもとに行く唯一の道であるということです。このイエス・キリストを通してなければ私たちは天国に行くことはできません。なぜならば私たちは罪を持って天国に入るということはできないわけです。自分の心の中にあるその罪を私たちは捨て去らなければいけないし、そしてそれを解決していただく必要がある。それをしてくださるのは誰なのか、実はこの聖書に出てくる主なるキリストであるということです。この主っていう言葉は英語で訳するならば、聖書ではロード、またマスター、まさにイエス・キリストは私たちの人生のマスターキーである。困難の扉を開いてくださり、そしてまた私たちの行くべき道を示してくださって歩ませてくださる方であるということです。6節の終わりを見ると、主があなたの進む道をまっすぐにされるという言葉が出てきます。あなたが行く道をまっすぐに、実はこの方がしてくださるということです。最近のニュースでよく聞くのは闇バイトの強盗事件、もう若い人たちが加担している。なぜか、お金がない、もうそう言ってですね、闇バイトに手を出す、そしてその悪に巻き込まれていってしまって、気がついた時にはもう自分で抜け出すことはできない、犯罪を犯す。本当にこれは悲惨なことだと思います。もっと早く気がついていればですね、そういう道に 踏み外していくってことがなかったんじゃないか。犯罪に染まり陥ってしまって自分の生涯を台無しにしてしまう。もしそれが少しでも心の中で悪いことだと気がついていればですね、悪の犯罪を犯すことはなかった。そのように思います。一体どうすれば、誰が助けてくれるんだろうか、誰がその人の心に語りかけて、そしてそれは間違っている、悪いことだ、そのことを示してくださる人が必要であるということを思います。今年アメリカで大統領選挙が行われて、共和党のトランプ氏が選ばれるということがありました。まあ、彼は一期またいでですね、二度目に当選した大統領でも、アメリカの大統領選挙の歴史を見ると、実はもう一人一期飛ばしてですね当選した人がいる。それは22代と24代に大統領に選ばれたグローバー・クリーブランドという人です。実は彼はクリスチャンでした。しかし10代の時に心がもう荒れて、もう悪い友達と酒場をうろついていく。ある時彼はその、悪い友達とですね街を歩いていて、すると自分が聞き覚えのある歌が聞こえてきた。それは教会の前だったそうです。そしたら自分が幼い時にもう親と一緒に行っていて、そしてそこで聞いてた歌がそこから聞こえてきて、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう。彼はそれを心に感じたそうです。今自分は心が荒れて喧嘩したり酒飲んだり酒場をうろついてやっている、このまま行ってたら自分は滅びてしまう。そのことが彼の心の中に示されて、そして教会に行こう、友達に言ったそうです。そしたら友達はせせら笑ってですね、あんな教会に行くのは弱いものだ、俺はそんなところに行からない、酒飲みに行く、そう言ってクリーブランドの誘いを断ってですね、もう盛り場の方に行ってしまった。そして22代の大統領が選ばれる、その発表が、今みたいにテレビとかないわけですから号外が出た。もうあちこちで新大統領が選ばれた。でそれが刑務所の中にも聞こえてきたそうです。なんとその大統領が選ばれたその日に一人の囚人が死刑執行される。その囚人が看守にですね、新しく選ばれた大統領誰ですか、名前を教えてください、聞いたそうです。そしたら看守は、お前はこれから死刑になるんだ、そんなもの聞いて何になるのか、言ったそうです。いやもう新しいアメリカの大統領知りたい、あ教えてやろう、グローバー・クリーブランドだ。彼はその名前を聞いて愕然としたそうです。なぜならばそのグローバー・クリーブランドは、あの自分が街をうろついて、そして彼は教会に行こう、自分は弱い者が行くところだ、酒飲みに行く、断った人物だ、なんであの時に自分は一緒に教会の門をくぐらなかったんだろうか、そしたらこんな結末にはならなかった。もう涙を流して看守に言った。私たちは何を信じるのか、そして誰を当てにしていくのか、それによって人生は大きく変わっていくということです。あのイスラエルで栄えたソロモンを、彼は心を尽くして主により頼め、 自分の悟りに頼るな。彼はそのように語ってこの箴言に記した。私たちは何を頼りにしているでしょうか。私たちは罪人のために十字架にかかり命を捨て、いや自分自身が罪を犯してそのままだったら滅びに行ってしまう。それを救ってくださるのは十字架にかかり死の中からよみがえられたイエス・キリスト以外には他にはおられないということです。そして私が道であり真理であり命である、誰でも私におらないでは父の身元に行くことはできない。私たちがより頼む方はこの救い主イエス・キリストである。この方を信じて私たちは全てを委ね、そしてまたこの方があなたの進む道をまっすぐにされる。全てをお任せして、そしてやがては天の御国に凱旋するものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。天の父なる神様、今私たちは混沌とした時代の中に生きています。先の県知事選挙でもいろんなニュースが飛び交い、初めてに予想されていたこととは全く違う結果が出ました。一体このように真実があるんだろうか。本当に多くの人たちが迷い、そしてまた自分の進むべき道を求めるような時代の中にあります。しかし神様は私たちのその行く時道をも示してくださり、また私たちの道をまっすぐにしてくださる。どうぞこの方により頼んでいくことができるように、どうぞ私たちの心に信じるその信仰を与えてくださるようよろしくお願いいたします。すべてを神様の手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。